はい、皆さんおはようございます、ちょっと今日は喉の調子が私良くないのでずっとマスクをしてますが、すいません、失礼しております。マルコの福音書の続きのところになりますね。アルファ講座もありますので、ちょっと飛び飛びになってますので、前回何だったかなっていう方もいると思いますが、前回のマルコの箇所のところではイエス様が逮捕されたというところを見ました。で、今日はその後裁判にかけられる、そういう様子を見ていきますね。イエス様を逮捕した人たちはどういう人たちだったかというと、ユダヤ人の指導者たち、リーダーたちです。イエス様のことを妬んでいたわけですよね。今までは彼らが指導者だったのに、イエス様が来て、そして本当に神様の道からでその働きをされると、民衆がみんなついていった。もう悔しくて仕方がない。しかも自分たちの信じてきたね、聖書の理解の仕方とちょっと違う。自分たちはね、もっとルールを厳格にっていう方に力を入れてたのに、どうもイエス様は違うことを言う。もう妬んで仕方がない。これがユダヤ人の指導者の人たちでした。それで闇に乗じてイエス様のことを逮捕しましたね。で、普通だったら夜中ですから、次の日に裁判をするわけですけれども、でも彼らとしては早く蹴りをつけたいわけですよ。そして明るい中で、みんな気づいている中で行うといろいろまずいから、もう夜の闇の中で一気に勝負をつけてしまいたいわけですね。だからそのまま真夜中なのにもかかわらず裁判を始めました。それが今日のこの箇所になるわけですね。ちょっとその最初の様子を見てみたいと思います。53節のところを一緒に読んでみたいと思います。いいですか。開いている方で結構ですので、53節を読んでみてください。いきます、せーの。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。はい、こう書いてあります。裁判の席に着いたのは祭司長、長老、律法学者たちだったって書いてあります。ちょっと後ではこれを最高法院って呼んでますね。最高法院、つまりこのユダヤ人の社会の中で一番偉くて、裁判も司る、それからいろいろな大事なことも決める、こういう働きをしていたのがこの祭司長、長老、律法学者たちだったわけです。つまりですね、これは皮肉なことなんですけれども、イエス様のことを妬んでて殺したいって思ってた人たちこそが、ありがとうございます、そのこの最高法院のメンバーだったっていうことですよ。言ってみればですね、絶対不正に決まってるっていう、そういう裁判ですね。自分たちが一番妬んでる人を陥れようとしてる人たちがその裁判をするわけですから、もうめちゃくちゃでしょ。もう明らかに悪いこと行われてるっていうのをみんな予想できるわけです。でも、今日の箇所を見てみると、ちょっと予想以上、私たちが思う以上にひどい、そういう内容だっていうことが分かってきます。さあ、そういう、罪にまみれた裁判がこれから見ていくわけですけれども、その中で、唯一真実であるのがイエス様であるわけですよ。ここのところに注目して、今日は一緒に御言葉を追っていきたいと思います。では55節を今度は読んでみましょう。55節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いいですか。いきます、せーの。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。はい、こう書いてあります。注目したいのは死刑にするためって書いてあることですね。ああ、もう行っちゃったっていう感じですけれども、はっきりそれが書いてあるわけですね。不利な証言をいろいろ言わせて、そして何とかして死刑にしよう、もうこれが彼らの目論見だった。裁判やってる側の人たちがそう思ってるわけですよ。で、普通はですね、裁判っていうのは、何か訴えられていることがあって、これを本当にそうなのかどうか、正しいのか正しくないのかっていうことをジャッジするわけですね。真実を明らかにする努力が必要なわけです。ところがもうこの裁判はそういう裁判じゃない、裁判とは言えないものなわけですよね。ちょっと言い方強くするならば、人殺しの道具なわけですよ。この偉い人たちがイエス様を殺すための単なる理由付け、 それを正当化するためだけにあるのがこの裁判という名のインチキであるわけですね。しかしちょっと、情けないのが、わざわざその不正を仕掛けているのにそれがなかなかうまくいっていないということですね。今読んだところでも不利な証言を求めたが得られなかったって書いてあります。それはどんな様子だったでしょうか。ちょっと56節も読んでみましょう。ですか、56節をいきます。せーの。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。はい、証言が食い違っちゃうわけですね。これにはちょっと背景があります。旧約聖書の、これ開けなくて結構ですが、申命記の19章15節というところに、何か訴えが起こされた場合はちゃんとその証言者が2人ないしは3人いなければならない、特にその重罪に関してはそうだというふうに書かれてあるわけですね。まあそれはそうです。たった1人だけ私見ましたって言っただけで、死刑になってしまうんだったら、もう1人嘘ついただけでおしまいですよね。まあでもそうならないように、この聖書の中には2人ないし3人、確実にこの証言が間違ってないということが確認されなければならない、まあ至極真っ当なことが書いてあるわけです。まあ、ですから2人3人一致しなきゃいけないんですよ。ところがですね、一致しない、それがこの体たらくになってくるわけですね。2人3人ぐらい一致させてこいよっていう気がしますね、わざわざ不正をするんだったら。まあでもですね、そこまでできてなかったわけです。実はそれにも背景があります。このイエス様が裏切られて逮捕される直前のところに、前少しお話ししましたけれども、ユダの裏切りがちょっと早まっているということがあるわけですね。この指導者の人たちは民衆が怖いから、イエス様大人気だから、自分たちはもう何クソって思ってるけれども、うっかり手を出すと自分たちが嫌われちゃうっていう情けない理由ですよね。だからお祭りが終わってみんなはけてからこっそり亡き者にしようぜって相談してたわけです。ところがですね、ユダが、側近のユダが裏切ってやってきて、で売るんだけどどうしたらいいっていうふうに言い出したから、どうするどうする、これ絶好のチャンスだよね、もうやるしかないんじゃないか、そうなっちゃったわけですね。で、急に捕まえて、で朝になっちゃうとまずいから、もう今のうちに決めちゃおうぜって言って裁判を始めたわけですよ。だから全然準備が整ってない、なんて情けない話でしょうかっていうことですよね。もう全部がちぐはぐで、全部バカみたいな話で、そういう中でこの裁判が続いていっているということが分かりますね。まさに人の罪がまみれてる、妬み、そねみ、嘘、そしていい加減さ、もう情けない、そういう姿がここにあるわけですね。この後で一斉に何人かが立ち上がって証言したって書いてあります。だからもうダメだ、一人ずつやってたらみんなバラバラになるから、みんなで一気に言おうつって 2,3 人立ち上がって言い出したんだけど、でも合わない、もう本当にバカみたいな話ですけれども、全然うまくいかないわけですね。そんな中で、じゃあイエス様はどうしてたのか、これが私たちが注目したいところですよね。情けない人の罪の姿、本当に汚い人間たちの姿の中でイエス様はどうだったですか、それが私たちが目を留めたいところです。では59節から61節の前半までを一緒に読んでみたいと思います。59節から61節の前半までを一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。はい、こう書いてあります。もうわっちゃかわっちゃかやっている中ですけれども、イエス様はどうしていたか。最後の読んだところに書いてありましたね。イエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。これが私たちのイエス様の姿だったということですね。どうしてだったんでしょうか。これはイエス様が黙って全部受け止めている姿ですね。ただただ黙ってそれを受け止めている 姿が書いてあるわけです。普通ですね、黙秘権っていうのはどうやって使われるかっていうと、自分に不利な証言はしなくていいっていうふうなものですよね。ところがですね、イエス様がずっと黙秘しているのは、みんなが嘘ついて自分に不利なことを言ってるんだけど、それを全然否定しないで黙って受け止めてるっていう、普通と逆のことなんですね。自分に不利になる嘘だらけの罪まだらけの、そういう言葉をただただイエス様はここで受け止めていました。ちょっと皆さんにはイメージしてほしいんですね。この時の映像、姿を。そこには茶番劇のような嘘の証言がいっぱい溢れてる。まあ、次から次へと雇われたか、あるいはこの大祭司たちの手下なのか、そういう人たちが、いや俺はこういうのを聞いたぞ、いやあいつはこういう悪いことをしてたぞ、いやこいつはこういうふうにしてたんだ、でもみんなちゃんと打ち合わせできてないからバラバラなことを言う、ばっかみたいな話がずっとずっとイエス様に向けて言われるわけです。しかもそれは全部嘘、全部嘘の自分に対する罵詈雑言がやってくるわけですよね。そしてその後ろでその話を聞いている偉い人たちはずっと妬みと憎しみと、そして嘲笑う顔でイエス様を睨みつけているわけですよ。そんなひどい中でイエス様の姿は何ですか、ただ黙ってそれを受け取っていたというんですね。これは一体何なんでしょうか。旧約聖書の方にその答えがありますね。イザヤ書の53章というところを開きたいと思います。今のところには何か挟んでおいてください。また戻っていきます。イエス様が生まれる何百年も前に、このような姿で救い主が来るというふうに書かれている箇所ですね。旧約聖書の1150ページ、イザヤ書の53章の7節と11節を読みたいと思います。開ける方はどうぞ開いてみてください。旧約聖書の1150ページ、右のページです。イザヤ書の53章というところの7節と飛んで11節を一緒に読みたいと思います。じゃあ7節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は開かなかった。はい、さあ飛んで今度は11節を読んでみましょう。いきます、せーの。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。はい、こう書いてあります。ここには人の罪をただ黙って全部受け止めていく、そしてそれを持って十字架にかかりに行く、そういう救い主の姿が予告されている、予言されているわけですね。まるでほふり場に連れて行かれる羊のように、そこまで身近な光景ではないですけどね、牛が売られていく様子とか、動物がね、そうされていくのが分かるような感じします。いずれにしてもただ黙ってその苦難を受け取る姿ですね。それは何ですか。それは多くの人が正しいものとされるために自ら罪を負う者の姿だというんですね。さあもう一度さっきの裁判のイメージをね、風景を思い出してみてほしいと思うんですね。正しい人はイエス様しかいない、もう周りは嘘だらけで、そして妬みや憎しみばかりで、そういう中にただイエス様だけがいる。でもそのひどいものを全部なぜかその正しいイエス様が受け止めて、それを代わりに十字架に持っていこうとしている、そういう姿であるわけですね。私たちも時に言われのない苦しみを受けるということがありますね。そういう時にはイエス様のこの姿を私たちは見ることができますね。そして何よりもイエス様が私たちも持っている、私も持っているこの汚いものを 十字架に持って行ってくださったんだということをぜひ心に覚えたいと思います。さあでは、次に行きましょう。そういう中でイエス様はずっと黙してたんですけれども、最後の最後で一つだけ話すんですね。そのイエス様の今日の箇所での唯一の言葉に耳を傾けたいと思います。では今度は61節62節を一緒に読んでみたいと思います。61節62節を一緒に読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る、はい、大祭司がですね、業を煮やして出てきたんですよ。もう何とかしてね、死刑にしてやりたいのに、まあ、自分たちが準備したやつらが全く使えないって思いですよね。なんでお前らちゃんと話し合わせてこなかったんだっていうふうに怒りに震えながらですね、だったら俺がやるみたいな感じで出てきたわけです。そして、誘導尋問をするわけですよね。もう必死ですよね、この人もね。だいぶなんかもうかわいそうにすらなってきますが、必死な感じで、自分を神様のように言えば冒涜罪で死刑にできますから、下手ですけどね、そのまんまのことを彼は聞くわけですよね。お前は本べき方の子メシアなのか。普通だったらですね、絶対イエスって答えちゃいけない質問です。なぜかというと、そう答えたらこのあとそうされるように、こいつは自分のこと神だって言ったぞって言えちゃうからですよね、まあ、ですから大祭司としてもだいぶテンパってますよね。こんなこと言ったって普通だったら答えるわけがない。でもそれを彼は言ったわけですね。ところがですね、今までずっと黙ってたのに全部静かに受け止めていたイエス様が、なぜかこの時だけ口を開くわけですね。もちろん企みは全部知ってる、それに答えたらどうなるかってこともよく分かってる。今までずっと黙ってたのに、でもイエス様は最後の最後でこの質問に、お前は神が人となった方なのか、救い主なのかって聞かれた時に答えてしまうんですね。なんて答えましたか。そうです、こう言ったわけですよね。そうですとイエス様は答えたわけです。しかもこのそうですっていう言葉は単なる、あ、はいはいそうですっていうことじゃないんですね。エゴエイミというギリシャ語があります。ここではそう使われているんですけれども、これはですね、すごくはっきりと強調して私ですと言っている、こういう言葉なんですね。もうちょっとまあ細かいことを言うと、神様の名前って私はあるって言うんですけれども、まあ、それとちょっとかけてる名前なんです。ですからもう誰がどう聞いてもイエス様の答えはそうです、私がその神が人となった救い主だ、そういうふうに答えているようにしか聞こえない。もう他の受け取り方絶対許されない、そういう答え方をイエス様はしてるんです。ですから完全な肯定ですよね。お前はその人なのか言われて、そうですというふうにイエス様ははっきりと肯定して答えたわけです。つまりイエス様はですね、ここで、まあ、初めてと言ってもいいかもしれないけれども、ご自身で私は神が人となった救い主だということを明確に宣言をしたわけですね。大祭司は嬉しいですよ。まさか肯定すると思わなかったでしょうね。だから思わず服を引き裂いた、まあ、これはユダヤ人の感情の表現ですけれども、まあ、普通だったら悲しいからね、なんて恐ろしいことをね、冒涜的なことを言うんだって見えるし、多分そうやったんでしょうけど、心の中は違いますよね。やったっていうことですよね。ついについにこの時が来たぞっていう、そういう大祭司の気持ちですよ。さあそしてみんなに言うわけですね。聞いたな、みんな聞いたな、どう思う、こいつは神だって言ったぞ、さあどうする、どうする、そうだ殺すんだって、そういうふうになったわけですよね。ここに、まあ、今日最大のメッセージがあるわけですね。嘘と罪のこの渦の巻く中で、イエス様だけが一人真実なことをはっきりと証言したんですね。それは私があなた方の罪を負って死ぬ人となられた神である、その人だという、そういう証言ですね。 嘘だらけの今日の箇所の中で、あるいは私たちの生きている人の現実の中で、イエス様が命を懸けて証言したこと、宣言したことがまさにこれですね。私こそあなた方を救いに来た主であるということですね。さあ、これが私たちに今日与えられている最大のメッセージですけれども、このイエス様の証言を信じる人は、そして告白する人は、その許しと救いを受け取ります。しかもですね、このイエス様の証言はイエス様だけの言葉じゃないですね。さっき2人ないし3人で証言されなきゃいけないって書いてありましたけれども、まさにイエス様の証言は確かなものですね。まずイエス様が言ってる、そして今日私たちは聖書を通して語られている、さらに私たちがそれを信じるときに確かに聖霊が私たちのうちに証言をしている、そのように聖書の中では書いてありますね。だから私たちはこれを確かにそうだ、本物の証言だ、そう受け取って告白することができるんですね。ぜひこの福音といいますけどね、良い知らせを私たちは受け取りたいと思いますね。イエス様が私たちの罪を黙って背負って、そして許してくださったんだよ、本当に主なんだよ、そのことを心から信じて証言を受け取るものになりたいと思います。また私たちも証言者になりますね。第4の証言者になることができますね。その証をするっていうふうに、教会では表現をしますけれども、英語だとウィットネスと言いますね。それまさに目撃証言のことをウィットネスというふうに英語では言うわけですよね。私たちもそれを本当に受け取ったならば、また証言していくものになりたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様は私たちの罪を黙って全部受け止めてくださって、そして十字架に向かってくださいました。そしてイエス様自身がそれを全て許す救い主だというふうに宣言をしてくれました、証言をしてくれました。さあ、このことを私たちはぜひそれぞれで受け止めたいと思います。また私たち自身もそれを証言するものになりたいと思います。他にも自由にしばらく祈る時間を持ちますから、今語られていることや促されていることがありましたら、それぞれ自由に祈る時としていただきたいと思います。ではそれはしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する天の神様、人となられたイエス様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝を捧げます。私たちの本当に汚い罪を、 妬みやそねみの思い、人を攻撃する思い、許せない思いや、ひどい嘘、悪意のある言葉、たくさん私たちはありますけれども、それをあなたが黙って受け止めてくださって、十字架に持って行ってくださいました。心から感謝をいたします。感謝という言葉で言い尽くせないあなたの愛に本当に心を打たれます。主はどうぞあなたがそれを許してくださいましたから、あなたの証言を、あなたの宣言を本当に心から信じるものとならせてください。そしてあなたに許され清められて、これから歩んでいくものとならせてください。神様、どうぞお一人お一人の祈りにあなたは耳を傾け、また最善の導きを持って答えてくださるようにお願いいたします。これから始まる1週間の旅路を、またそれぞれの歩みを、イエス様が共に歩んでくださって、あなたの恵みのうちを生きるものとならせてください。またその中でどうぞこの喜ばしい知らせを同じように証言するものとして、私たちをまた使わせてくださるようにお願いいたします。他にもどうぞ一人お一人の祈りにあなたが聞いてくださり、御旨を持って答えてください。まだ言葉にならないものもあなたが聞いてください。一切を感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。